西宮 number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月も今日は4週目ということで、なんかもう慌ただしいなっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、今日はお出かけになりましたか？阪神タイガース日本一の西宮市民報告会、3000人のファンで大にぎわいだったそうですけれどもね、来年もまた頑張ってほしいななんて思いますが、さあ、今日は頑張ってらっしゃる方をゲストティーチャーにお招きしてお届けしてまいります。西宮の文化財保護50年の歩み、変わらぬ文化財の保存と活用ということで、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子さんでございますね。やっぱり守ることにすごい頑張ってらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい。今日はですね、生放送です、4週目ですから。なので氷谷さんへの質問なども含めて、それからまだクイズの答えも間に合いますので、ぜひぜひ送ってください。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-37-5514、 37-5514 番です。さあ、ということでございますが、3週にわたって、はい、ね、いろいろとお話を伺いました。聞いてくださってた方から、はい、クイズの答えとかね、はい、いろいろメッセージとか頂戴してるんですが、まずはホルルンさん。文化財がテーマの今回のお話は、今まで拝聴させていただいてきた自然と人々との関わりやつながりが、今、ここにつながってきているのでは？と、テストの回答をゲットしたような気分になりましたって、はい、やっぱりそうなんですよね。
そうですね、うん、はい。まあ、文化財っていうのは日本の独特な、その日本そのものを表すものだったり、西宮そのものの歴史を表したり、体験したものが指定として評価されているものが多いですので、うん、おっしゃるようにピタッときたっていうコメント、非常にありがたいなと思いますね。
テストの回答ゲットっていう感じなんですね。はい、で、以前国登録有形文化財山本清志邸の見学をさせていただいたことがあるのですが、とても素敵だったので、訪問の季節を変え、家族を伴って再び訪ねさせていただきました。ああ、そうなんだ。いろんな、まあ、顔を見せてくれますよね。
そうですね、
季節ごとにね、はい。こういった家屋の文化財は、はい、築造何年以上というような規定はあるのでしょうか。はいはい、震災をも乗り越えた山本邸は本当に素晴らしかったです。
はい、そうですね、はい、
はい。
実は今、ホルルンさん教えておっしゃっているように、うん、国登録有形文化財になっているんですけれども、はい、この登録有形文化財には登録基準というものがちゃんと定められておりまして、一応建築後50年を経過したもので、
50年、
はい、で、かつ、まあ、3つ、まあ、要件があって、はい、国土の歴史的景観に寄与しているもの、
はい、
造形の規範となっているもの、それから再現することが容易でないものという、この3つの条件のうちどれか1つに50年以上経っていて、どれかに該当してないと登録にはならないということになっています。
ただただうちのおばあちゃんち古いけどね、はい、みたいなのではダメなんですよ ね、はい、
そうですね。
しかもちょっと住みやすいようにいろいろ改造しちゃったみたいなことになると、はい、もう全然ダメですしね、はい、
そうですね。できた当時のものが残されていないと、うん、まあ、登録するときに図面だったりとか、うん、どこを変えたのかっていう部分が分かっていないとなかなか難しいということになります。
なるほどね。でもこれは本当にやっぱり 訪ねてみるとうわーって思うようなところが本当にそのまま残ってますもんね。
そうですね、で特に山本さんのところは消費者さんが 5人変わっていらっしゃるんですけども、作られた当初のものをなるべく引き継いでという形で大切に保管してくださったというところも評価されて登録になっていったという経緯があるかと思います。
なるほど。なんかね今ちょっとチラシをいただいたんですが、西宮市文化財ヘリテージコレクションカード、これなんか今すごい欲しいっていう方が多いんですって
そうですね、昨年も取り組ませていただいたんですけれども、普段見れるだから普段公開してない文化財を特別に公開したり、あるいは普段も公開しているんですけれども、その期間だけ、特別にさらにお見せしてないところをお見せしたりとか、そういう公開事業と、あとその事業に参加してくださった方に、コレクションカードという形で文化財の写真と裏側に簡単な説明を書いたものをお配りをさせていただいています。
今カードマニアってたくさんいますねダムカードとかね、なんだっけマンホールのカードとか、もういろんなもの、野球カードなんかもちろんね、一番そのオリジナルかもしれませんけど、集めてらっしゃる方多いと思うんですが、その本当に今なかなか手に入らないというそのヘリテージコレクションカード、11月25日の土曜日から12月の10日の日曜日まで、いろいろ各所、全部でこれ9種類ですか。
そうですね、
9箇所、こちらに行っていただくといただける。
そうですね、
特別体験講座などというものもありますが、これがめちゃめちゃ人気だそうでございます。
そうですね、ちょっと定員がございまして、
ほとんどもう今からじゃ全然間に合わないという。
そうですね、特別講座の方はもういっぱいになっているんですけれども、その他にも自由で見ていただくものであったり、今申し込みはしなければいけないんですけれども、大阪城の、石垣市長場と国の史跡の見学会、これ普段も年3回ぐらい見学会を森林公園の方と一緒にさせていただいているんですけれども、この指定等文化財公開の事業については、普段なかなかお連れしていない史跡のところの本当に現場の方ですね、市長場のところの部分にお連れさせていただこうというふうに思ってますので、普段なかなか行かないところの史跡の見学ができるということなので、まだ少しゆとりがあるということを聞いておりますので、ぜひご参加いただければなというふうに思っています。
それは12月の2日の土曜日、
そうですね、
なるんですね、でその12月8日の日もこれ締め切ってるんでダメなんですけど、旧山本家を見ていただくというのがありまして、
これは特別講座なので、NPO の、阪神文化財建造物研究会というグループがありまして、そちらの代表理事されている藤井さんを講師にお迎えして、山本家住宅のご紹介をしていただくという中身になっています。
その一週前はこれももう定員オーバーなので参加していただけないんですが神戸女学院を見ていただけるというコースもありまして、
こちらも消費者さんである神戸女学院 の、職員の方を講師にして特別にご案内いただける中身になっています。
で11月29日も、これもいっぱいなんですけど上京地さん、
そうですね、こちらも御本尊を中心に、特別講座をしていただく、ご住職から直接お話が聞けるという特別講座になっております。
ねえ、本当に人気で、こういうのはすぐ埋まってしまうんですけれども、また次の機会もあるでしょうし、このカードだけでしたら、その場で、いろいろと伺い公開日時のみというところもありますけれども、なんかずっと社務所でいただけたりとか、いろんなところで分けていただけたりっていうことがあるみたいですので、カードについてのお問い合わせは西宮市歴史資産講座運営事務局株式会社プロアクティブ内ということで、電話がこれ神戸なんですが 078-599-7110078-599-7110 番、月曜から金曜の朝9時半から夕方6時までということで、こちらでお問い合わせいただければ、どこで、どんなものがいただけるかという、これ本当に西宮の文化財をこの手に集める16日間というタイトルでね、本当に 当にこれやっぱり9カ所今西宮が誇る場所、
はい、そうですね。あの去年もあの8種類のカードをご用意させていただいたんですけども、はい、去年と同じところの絵柄もあるんですが実はデザインが少し変わっていますので、うんうん、去年集めた方もまた今年さらに集めていただければなと思います、はい。
なるほどね。さあ、そしてビーフさんからも頂戴しましたよ。寒くなりましたね。西宮の文化財で冬といえば西宮神社の赤門を思い浮かべます。扉が外れてしまわないかと毎年心配しています、はい、あのね本当にあの福男を選ぶ周りは神事なんですけれども、はい、あの時にバーンって
そうです ね、あの実はあの文化庁の方も心配されていてあの全国であのテレビで流れますものですから、はい、あのまだあの、京都に来る前ですけれども、あの今年も派手に開けてたねみたいなあのコメントをいただいたりしてるんですけども、はい、実はあのあれは開門神事の校舎の方たちが、うん、あの扉 が傷まないようにですね、はい、あのそのあなんですか扉のバンとするのを吸収するような緩衝材のようなものを別途ご用意してくださいさっていて、はいはい、扉に負担のかけないような形で、はい、神事と文化財の保護を同時にやっていただいているという形になっております。
うまく両立するように、はい、心を配っていただいているわけですね、はい、そうなんです。はい、その赤門もですねこのヘリテージコレクションカードの中に、ね、ありますので、はい、ぜひ手にしていただきたいと思いますが、まあ、本当にあのそういえば我々 その生活の中で、まあ、このそのね、あの開門神事は桜 FM でも毎年あの中継をさせていただいたりしてまして、はい、もう本当にそういう生活の中に今そういう文化財があるというのもすごい贅沢な感じですよね。
そうですね、うん、あの意外と気づいてない、まあ、指定だけでもないんですけども、身近なところに西宮の歴史やその文化を伝えるものがあの方々に点在しているということがありますので、うん、その辺もあの、郷土資料館や文化財課の取り組みでご紹介していくことができればなというふうに思っています、
はい、ということで今日はその、はい、郷土資料館さんの、ま、取り組みについていろいろお話を伺っていきたいんですが、はい、そもそもこの郷土資料館っていうのが誕生したのはいつなんですか。はいはい、
昭和60年の7月1日に開館いたしました、はい、ですのでもう今年で38年を迎えると形になります、
はい、
で川添町の郷土資料館では、まあ、あの常設展示室がありますのでこちらで普段西宮歴史と文化というテーマで常設展を行わせていただきまして、その他特別展示や特集展示、アラカルト展示といったさまざまな企画展を開催させていただいています。その他、まあ、あの展示に絡む講演会だとか講座だとか、各種座学だったり現地に行ってお連れするような文化財ウォークのような講座だったり、はい、あるいは、まあ、あの観光物とかいったものを通して、うん、まあ、歴史の文化財、歴史や文化財を触れていただくような機会を提供するのが郷土資料館の役目ということで、日々、運営をさせていただいているという形になります。
なるほどね、まあ、その調査の段階からも関わってらっしゃるわけですし、はい、それをどう残していくかっていう、はい、そしてどう見ていただいてという、はい、まさにそのね、あのいろんな形で、なんていうんでしょうかね、触れる、学ぶ、体験するって、この、ね、ヘリテージコレクションカードの裏面に書いてあるんですが、はい、まさにそうですよね。我々市民が触れたり、はい、そこから学んだり、はい、体験したりすることを含めて、はい、この文化財を身近なものに、
はい、そうです ね、はい、あのなかなか文化財っていう言葉を聞くと、まあ、最初の時にもお伝えしたかもしれませんが、法律用語でなかなか親しみがないようなものなんですけども、うん、先ほど増井さんもおっしゃられたみたいに身近なところに実は文化財っていうのはあるんだということを、知っていただくために、まあ、あの郷土資料館では展示ほかそのようなあのもので、うん、まあ親しんでいただく機会を創出させていただいているということになろうかなと思っています、
ね、これはもう本当にあの財産ですものね。 市民のそれからもう国民のっていう、はい、ですからやっぱり大事にしなきゃいけないのはもちろんなんですけれども、はい、それがなんか遠い存在でこう、はい、遥か見てるっていうだけじゃなくて、はい、生活の中にあるっていうのがやっぱり素晴らしいなと思いますよね。
そうですね、うん、特にまあその民族資料なんかですと本当に普段の道具類ですよ、身近な普段の生活のために使うような道具なんとか、そういったものも、まあ、あの指定文化財にはならなくても、うん、西宮のその生活というものを、まあ、あの体現している資料としてあの存在しているものですので、はい、そういったものを皆さんに身近に感じてもらって、うん、あの今目の前にあっても、うん、あのほっといてたらなくなってしまうものなの で、 そ、 で、ね、そこはきちんと記録したり見せていただ、うんうんうん、見ていただくっていう機会を設ける必要があるかなと思います。
そうですよね、
まあまあ、またその形があるものはまだいいんですけども、うん、はい、無形の形がないものとかは、うんうん、言葉だったりそういうお祭りだったりというような形で伝承されているものもあるので、そういったものも実は非常に大事であるということも一緒に知っていただければなと思っています。
そうですよね、そういうものを持ってらっしゃる方が、ね、亡くなられたりしたらもう本当にそこで途絶えてしまうっていうのだと、ね、もったいないですものね、はい、だからそれを次世代にどう伝えていくかっていうような、うん、まあ、試みも含めてすごいひょうたにさんなんかね、とってもあの頑張ってらっしゃるみたいなんですが、
はい、そうですね、うん、ですのでそれをあの、うちのボランティア事業で、はい、あの自らですね調査して記録して残していくという、うん、西宮歴史調査団のような取り組みですね、あのテーマを決めてみんなでそれをあのつぶさに全部調べていくっていうような調査をさせていただいたり、でそれもちゃんと本にして残していくっていう、まあ、現にあの調査終わった後に亡くなってしまったようなものもありますので、お地蔵さんだったり流動水だったりなんかはあの記録あの調査してる時はあったんですけども、報告書にまとめた時にはもうすでに現地に亡くなっているようなものもあったりしますので、はい、そういったものはあのきちんと記録に残しておく、まあ、あの形には残りませんけども記録という形で次にこういうものがあったということが伝えていくことができるというふうに思っています。
まあ、その残す方法というのはその文字で残すとか、まあ、音で残すとか写真で残すとか、はい、いろんなことがあると思うんですけれどもね、そういったものを全て駆使して、はい、どれだけこう残していけるかっていうのはこれからの課題でもあるのかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、それには本当にまずその知ってもらうきっかけにまず郷土資料館がなればいいかなという形で、まあ展示にしてもまずその分かりやすい展示をして、まあそこから窓口にして文化財を大事にしていって伝えてきて守っていくっていう気持ちになっていただけるような取り組みにつなげていければなというふうに思っています。
ね、特別展示などはもう本当に力が入ってますよね、毎年。
そうですね、はい、あのこれはちょうど夏休み期間中に、うん、まあ、7月の終わりから8月中いっぱいかけて、まあ、あの常設展を全部外してあの、全部を特別展に一色に変えるわけなんですけれども、はい、まあ、今年も高畑町遺跡の展示をさせていただいて、多くの方に、まあ、あの空いた西宮北口の南側に、あの、ああいう遺跡が広がっているっていうことはなかなか皆さんご存知じゃないと思いますので、そういうことを知っていただく、地面の下のことってなかなか知られてないので
ゲームセンターのとこでしょみたいな ね、
そ う、 ですね、
そうなんですけど、はい、その下にはねっていうところを、ね、
そうですね、
やっぱり見ていただいたりすると、
そうですね、はい、なぜあの遺跡市内で100箇所以上ありますから
すごいですよね
そういったこともあのなんか文化財だとその、まあ、あの、まあ、埋蔵文化財だとその調査が始まってしまって、あのいろんなこう制限が加えたり工事が遅れるんじゃないかみたいなイメージでマイナスなところで捉える方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、それぐらいあの、自分たちが住もうとしたところにも昔ちゃんと人が住んでたんだというようなことを思ってもらう機会になればいいかなというふうに思います。
まあ、大規模の開発の時にはね、はい、本当にあのそういう発掘調査で、囲いがあってちょっと穴が開いてたら、はい、やっぱり見ちゃいますもんねどんなになってんのかなみたいな。
そうですね、ね、はい、 なので、まあ、あのそういうなかなか発掘調査の時って、まあ、現場に行っていただくことってなかなか少ないんですけれども、まあ、あの現地説明会だとかあるいはそういった展示っていう形でですね出てきてした遺物を見ていただいて、まあ、その土地土地にそういう人の住んでいた痕跡があったということを、まあ、あの考えていただける機会になればいいなというふうに思っています。
そうですね、はい、でその出土してきたものをどうやって残していくかっていうこともね、はい、とっとても大変で、
そうですね、それが今年はちょうど木製品というものだったので、うん、いかにその科学的な保存処理をして残していくかというところ辺も合わせてご紹介をさせていただいた展示だったと思います、う
ん、ね、はい、とっても大変だったんだみたいな。
そうですね、もう5年ぐらいかけてちょっと、はい、処理をしてようやくその処理が終わったので、まあ、展示ができたっていうところではあると思いますので、
しかもそのなんかちょっと水たまりみたいなところに使ってたから残ってたんだ、はいみたいな、そういうちょっとラッキーなこともありの、はい、それをこうどういうふうに頑張っての、ね、そのままを残せるかっていうことを苦労しましたって、はいはい、そうですね、お話も伺って、はい、はあ、大変なんやなと改めて思いましたが、はい、日々本当に大変なお仕事に、ね、携わってらっしゃるということだと思うんですけれどもね。さあそれではここで、クイズの答え合わせ、はい、そして当選者の発表と参りたいと思います、はい、まずは11月6日のクイズ、こんな問題でした。西宮市文化財保護条例が施行されて今年は何年でしょうかという問題でした。はい、京谷先生。
はい、答えは50年。
50年でしたね、はい、そしてその次の週は西宮市の指定文化財は何件あるでしょうかという問題でした。
はい、答えは56件ですね。
56件、
はい、昭和49年の3月20日からスタートしまして、昨年の令和4年度に、指定したものを数えまして56件ということになります、
はい、これはまあ今後はもっともっと増えていくというか、はい、
そうですね、もっともっと難しいかもしれないんですけども、はいはい、あの少しずつ調査を含めて、評価をして、価値付けられた時には指定をしていきたいというふうに考えています。
はい、そして11月20日の問題はこんな問題でした。155件ある市内の指定文化財で一番古い指定年月日はいつでしょうか。
はい、明治37年2月18日という日付になっています。
はい、以上3つのお答え、正解をお寄せくださった方の中からさあどなたに今月のプレゼントがいくでしょうか。それでは氷谷先生、発表お願いします。
はい、当選者はラジオネームビーフさん。
あ、すごい、いやいやいやいやいや、なんかあの結構ビーフさんあいいみたいですよね、なんかラッキーっていう感じかもしれませんけれども、はい、厳正なる抽選の上、ビーフさんに決まりました。3000円分のクオカードをプレゼントさせていただきます。さて、いやもう4週にわたってですね、いろいろと本当にあの文化財についていろいろとお話を伺ってきたんですけれども、はい、やっぱり西宮にはとても魅力的な文化財がたくさんあるということですよね。
そうですね、はい、まあ、あの件数で155件という指定文化財になるんですけれども、まあ、あのそれ以外もあの調査団の方たちが調査された地蔵だったり橋だったり流土水だったり石仏だったりといったようなそういった歴史資産もたくさん残されていますので、うん、合わせてですね、あの文化財として大事にしていっていただきたいなというふうに思っています。
はい、まあ、我々はどういうことを心がけていけばいいんでしょうかね、今後。
そうですね、あの、まあ、あのまあ、身近なところにあるっていう、うん、まあ、まずあの私たちがいろいろこうあの今155件がどういうものがあるのかっていうのを少しでも知っていただければなっていうふうに思います、まあ、あの前最初の時にあの6分類があって種類がこんだけありますって言ってお伝えはしたりしたんですけれども、まあ、あの普段その赤門みたいに何気なく 接しているものが文化財だっていうものも結構あると思いますので、
あまりにも当たり前にあって、はい、あのしょっちゅうそこの前を通ってたりすると、はい、えこれがみたいな、
そうですね、
なのでところもありますよね。確かに、は
い、普段からこうちょっと気になるな建物あるなとか、うん、気になる橋あるなとか気になる地蔵があるなとか、ちょっとこう普段見ているものがあのなんかこれ文化財じゃないかなとかいうような目で見ていただければいいのかなと思ったりします。なんかあの調査団の方であの石像物の入ってた方は石を見るとなんか文字あるんじゃないかと思って思わず探してしまうというようなことをおっしゃってましたので、
だ
からこうなんか気になるなっていうふうに思ってもらえて、でそれがまあ西宮の歴史とどう関わるのかなというふうに入っていただいて、大事なものだったらこれは次に残していきたいなっていうふうに思っていただけるといいなと思います。
なるほどね。今はあの本当にあの便利な時代で、はい、スマホというのがありますからすぐ写真が撮れるわけですよね、はい、昔だとそんなにあのカメラをいつも持ち歩いてなかったら、うん、これってもしかしてとか思ってもなかなかそれをの、はい、残すということができなかったんですけど、今ならパシャッとやっちゃえば、あこれはどうですかなんて例えば京都資料館さんにね、はい、持ってってこれってもしかしたらすごい大切なものなんじゃないんですかみたいな質問をすれば、はい、
そうですね、あの今も現在もそういった形であの、あのお問い合わせもありますので、
そうなんですか、
はい
うん
はい、なのであの私たちが逆に知らないような、えこれどこにあるんだろうみたいなのもあの探してくださるような時もあったりしますので、はい、あの情報をお寄せいただけるとまたさらにあの発見があるのではないかと思います。
なるほどね。じゃあそのもう本当にプロの方にお任せではなくて、我々一般人がふと見た時にあれと思ったら、それももしかしたらという可能性もあるわけですよね。
そうですね、あの兜山の出土のどうかなんてまさしくそんな形で、うん、大阪府 の、 あの高校生がですね、あのそういうこう考古学にご興味がある方が兜山山頂にのところであの偶然というか調査をしている中で発見したっていう、
そうなんです
か、そうなんです、はい、
うん、
そういうことがありますので、まあ、そこまで急な、ね、事例はなかなかないかもしれませんけれども、まあ、身にある周りにあるものが何かこう歴史と関わりがあるんじゃないかなっていう目線で見ていただけると本当に発見があるかもしれません。
そうですね、はい、ぜひこれを機会に身近に文化財も、ね、感じていただいて、はい、もしかしたらあなたが発見するかもしれませんみたいな、はい、ちょっとそういうロマンも秘めつつ、はい、周りを、ね、注意しながらお散歩したりとかしていきたいものですね。
そうですね。
さて、はい、来年度もいろいろな企画展や、はい、あのなんかいろいろ考えてらっしゃるんでしょ
う。そうですね、はい、あの直近ですと、はい、あの12月4 5日からですね、中世の舞の禅っていう形でですね、うん、高知山口町の高知神社とあの西宮のすぐあの南側の石田町ですね、
はい、
こちらから大量のですね中国のお金がまとまって発見されてまして、
はい、
でそれの、まあ展示をですね特集展示として開催させていただく予定ですので、うん、12月5日から来年2月4日まで結構長い期間、はい、あの展示解説会もやりながら展示をしますので、うん、ぜひそちらの方も足を運びいただく、これも指定になってませんけども大事なものなのでご紹介します。
お金ですか、
はい、お金です。
ちょっと興味がありますね、はい、というわけでね、ますますなんか身近なものがいろいろとこれからねまた大事なそういう文化財とかに指定されていったらいいなという思いも込めて、ぜひあのいろんなところにお出かけいただいて、あの解説会とかねいろいろやってくださってますので、
はい、そうですね、はい、ぜひまた、はい、展示をあのより深く知っていただく機会になるかと思いますので、うん、展示解説会にもぜひ足を運びいただければと思います、
はい、ということで11月の西宮徹底解剖は西宮の文化財保護50年の歩み変わらぬ文化財の保存と活用と題して、ゲストティーチャーに西宮市立京都資料館館長の氷谷和子さんをお迎えしてお届けしてまいりました。氷谷先生本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも我々にね、はい、もっともっといろんな文化財の魅力伝えてくださいね、はい、よろしくお願いします。 願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて来月は、来年100周年を迎える阪神甲子園球場、さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史と題してゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授の丸山武夫さんをお迎えしてお届けしてまいります。ここにもへーみたいなねいろんなことが隠れてるみたいですので丸山先生の深いんですよということでぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではではまた。